まあ、一応他のキャラクターを先に説明しちゃうと、
はい、
まあ、中心選手はあと何人かいて、まあ、3番がフミヤ、4番が天馬で、この 1,2 番誰なのっていうことになって、まあ、1番が浅見、
はい、
浅見翔吾っていうサードの子で、この子が、まあ、守備職人って言っていいのかな、まあ、髪がものすごく長くてね、あの目が見え、その隠れてるっていう、はい、いわゆるダイヤのエースの小湊君の、
ああそうですね、言われてみれば
、うん、まあ、原型みたいな、
うんうんうん、
あそこの兄弟を足して割ったような感じかな
まず寡黙さも似てますね、
ね、あんまり喋んないっていうか、この浅見はほとんど喋んないキャラクターで、ただ黙々とねファインプレーを積み重ねるっていう選手で、うん、まあイケメン担当、
はい、
星子のね、うん、で2番がキャッチャーの音無譲る、
はい、
この子が実は星子のスラッガー身長165センチしかないっていうちょっと小柄な子でしかも音無譲るっていう名前の通りちょっとおとなしい子なのに、うん、トレートにめくらめっぽう強いっていう、うん、なんとかこうチーム1のスラッガーが2番にいて、しかもしかも扱いがすごい悪いっていうか、あのフミヤとかテンマの方がよほど偉そうだっていう、このね配置というかパワーバランスも絶妙だったんですよね、
うん、
この浅見、音無、フミヤ、テンマっていう、まあ、上位打線っていうのがまあ基本チームの中心選手ですよね、まあ、その他レフトが田中一郎くん、はい、でまあ強肩、
うん、
で医者の息子とか、
はい、意外と活躍してる
という、実はね、うん、実はいいところですごい活躍してる、投打というか守備も打撃もね活躍してるし、まあセカンドの相田くんが、相田秀樹くんが眼鏡をかけた頭脳派とか、うん、ファーストの柏原太が力があるとか、うん、なんかこう各々、あとはライト小林、うん、ショート森口っていう、
はい、一芸があるっていう
ね、
うん、
そうそうそうそう、みんな一長一短があるって言ったらいいのかな、はい、
これ後で出るのかな、僕野球漫画でこれほどレギュラーメンバー一人一人にキャラ立ってるのってあんま知らないんですよ、
う
ん、
僕もそれを言おうと思った、
あじゃあ後で
いやいやいや今言っちゃいましたよ、はい、そう
これなんかすごいことだと思うんですよね、
ね、
うん、
だから結局大体どの主人公のチーム見たって、うん、いいとこ 4,5 人じゃないですか、
うん、
上位出しの終わり、
うん、
ただこれ今出した、例えばライトの小林くんは小林健っていう子なんだけども、この子にもちゃんと外伝が用意されてて、うん、スポーツ店の息子で、うん、なんか中学時代バスケ部でとかっていう設定がちゃんとあって、うん、エピソードがあって、まあ、ショートの森口要くんっていうのは、まあ、目立つチームの中で一番目立たないからこそキャラが立ってくる、
目立たないというキャラ立ちという
ね、
う
ん、だからそういうように一人一人なんかこうちょっと愛情を感じるっていうか、う
ん、これ原先生の作品が全部そうかっていうと全然違いますからね、
ねえそう、
むしろやったろうじゃんもね、
うん、
2,3 人しか覚えてないけど、
うん、もう中心だけで、うん、青空でワンマンチームだし、うん、そう考えるとこの9人しかいないけど9人ともなんかこう読者がこう愛着を持てるキャラクターで、うん、みんな立ってるっていうね、うん、すごくあのハマるきっかけになりますよね、
はい、
で一応まあ監督は長嶋茂雄っていう、その名も長嶋茂雄、はい、重い男と書いてない茂雄、はい、
でも元阪神っていうね、
そうしかも元阪神だっていうこの元プロ野球選手の監督なんだけども、まあ、チームがチームだけに誰も言うこと聞かないっていうか、まあ、サインがないっていう設定なんですよね、チーム確かね、サインを出そうとするけどそんなもんねえぞって言われて終わっちゃうっていう練習させようとしてもやってくんないしみたいな感じのね、でこの、まあ、長嶋監督にも、ちゃんとエピソードがあってっていう、まあ、愛すべき星子ナイン、
うん、
でこの星子自体は、街中の学校なので、
はい、
グラウンドが内野しかないっていう設定で、だからまあ練習もろくにやらないっちゃやらないんですよね、うん、基本ね、この設定自体がまずその後々につながっていきますけど、こうアンチな設定にもうまずなってるっていう、うん、熱血して練習しない、
はい、
うん、汗と涙の努力みたいなものをまず否定したところから入っていくっていうね、まずスタートと。当初のまあ一応ライバルみたいなのが一応いて、
はい、
これ池田学園っていう学園、
はい、
ここの大田原っていう4番のやつあのバッターと、はい、エースの早乙女っていう、うん、この2人、
うん、
まあ、優勝候補の筆頭ってよくそのどの漫画にもありそうな設定のチームが一つあって、はい、でもう一つが紅葉高校の沢村っていう剛、はい、速球投手、
うん、
でこの池田学園のライバルみたいな、設定出てくるんだけども、はい、ほぼほぼ相手にされないっていう、
これもすごい特徴的な部分だと思うんですけど、
うん、
ライバルが立ってないんですよね。
そうなんですよね、
全編通して、
うん、
なんだろうな、
宿命の
ライバルがいないっていう作品っていう、とてもストーリー作りとしてまずない作品だと思うんですよね。そこがまた面白いなって 今改めて思う部分ですよね。それでも面白いという、
そうで向こうは勝手に星子のことライバル視してるんだけど、うん、星子の方は全く気にも留めてないっていうか、う
ん、お前ら誰だっけっていうね、
うん、
毎回やってますもんね。
そう、あのタッチ その甲子園の時 の、
はい、
あのライバルたちが続々と出てくるんだけど、
はい、
達也が覚えられないみたいなああいうやっぱりその当時のこう空気感みたいなものも あるんでしょうけど、多分このジャストミートの方が徹底してるっていうか、それが、
うん
うん、作品のコンセプトとしてある程度打ち出されてるなっていう。だからこの池田学園とこの紅葉の沢村っていうのが、うん、勝手に勘違いして、うん、星子は強くてすごい練習やっててとか、
うん、
自分たちのことライバル視しててとかっていう風に勝手に勘違いしてって盛り上がるんだけど、星子のナインたちは全然違う論理で盛り上がってるっていう構図が最初の方にはまああるんですよね、うん、僕はこれを読み返して、
はい、
全体に、まず、この作品自体は三部構成みたいな構成になってるなっていうのは昔から思ってたんですよ。
お、三部。
うん。
はい。
まあ三部、うん、その時期的にね。
うん。
一年の夏。
はい。
それとソフトボール。
ああ、なるほど。そこをなるほど。はい。
と二年の夏っていう。
なるほど。
うん。じゃコミックスで言うと、一、
うん、
巻からまあ十二巻っていうか十三巻の頭で最初の夏が終わるんで、うん、まあそこまでが一年生の夏。
うん、
で。まあ、13巻から15巻ぐらいまでが、1年の秋っていうか、うん、ソフトボール編、
はい、
で、16巻から19巻が2年の夏っていう全体に大まかに分けて3つ盛り上がりどころがあるのかなっていう、
はい、
盛り上がりどころってソフトボール編って今なんだよって知らない人なんでソフトボールが減ってるんだよっていう話になると思うんですけど、はい、まあ、分かる人にはまあもちろんあって
僕は単純に1年の夏編と2年の2年編だぐらいの大雑把に分けてたんですけど、でも大体あの月さんが言ってること分かって、
うん、
多分原さん先生もそのことすごく意識してて、
うん、
今回気づいたんですけど、
うん、
コミックの折り返しのところに、
うん、
あのずっと原先生が実写で出てるんですよ、
うん、野球やってるシーンとか
ね、シーンとかが、
うん、
それが12巻ぐらいから突然出なくなるんですよ、うん、
はあ、
多分この辺からテイストを変えるっていう、
あのしおりみたいになったり、しおりみたいな絵がイラストが入ってたりするでしょ、
多分作品のテイストを変えようっていう意識があったんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。
ああ、これね、まずジャストミートって、典型的な絵柄が変わる漫画だでしょ、
うん、すごい変わります、
うん、でこれどこで変わったっていうと、その決勝戦あたりの、
はい、
これ12巻前後で変わってると思うんですよ、
うん、
急に頭身が伸びて、
うん、
みんな2枚目になってくるっていうか、うん、でこれも後々言おうかなと思ってて、このソフトボール編を一つ立ててる理由でもあるんですけど、すごく女性のキャラクターの方にフューチャーしてくるっていうか、わざとその、うんうん、ラブコメっぽい要素を前面に押し出してくるっていうことで、ちょっとここは違うのかなって、
はい、
やっぱり2年の夏は夏で野球をちゃんとやってるっちゃやってるから、うん、それで3つ分けてるつもりなんですけど、